20.播磨ミステリーハント。播磨町の歴史や偉人の疑問符と感嘆符について、秘められたトピックスなども交えながら紹介します。分析、播磨町郷土資料館館長宮柳康氏。電話 079-435-5000。 古代山陽道は国道2号線と並走。古代山陽道はいつ整備され、播磨町のどこを通っているのかと尋ねられることがあります。この道路は奈良時代から平安時代にかけて整備利用されていました。これは中央集権体制を強化するために整備された幹線道路で、都、平城京、平安京と九州の太宰府を結ぶ唯一の王子でした。沿道には馬の乗り継ぎや休憩宿泊のための役所が設けられ、馬屋と呼ばれました。馬屋は30里、当時の1里はおよそ540メートルで、30里はおよそ16キロメートルごとに置かれましたが、播磨の国では半分の距離の15里ごとに9つの馬屋が置かれています。馬屋の中心となる建物は薬館院と呼ばれ、炊事塀で四角く囲まれた内側に6、7棟以上の瓦葺きの建物が立ち並んでいました。その広さは80メートルから90メートル四方の方形、四角形で、山陽道に面した側には格式の高い八脚門がありました。特に外国の使節団も利用する山陽道の薬館は瓦葺き、荷塗り、朱色の柱で白壁造りだったので、彩り鮮やかな建物でした。馬屋の場所が特定された遺跡はすべて兵庫県内で、辰野市小犬丸遺跡、伏せの馬屋、上郡町おろち遺跡、山の馬屋、加古川市風呂内遺跡、過去の馬屋、明石市長藩寺遺跡、近江の馬屋の4例のみです。その中でも過去の馬屋は日本最大の馬屋で、標準の倍の40頭の駅馬が置かれていました。長藩寺遺跡は平成23年3月、県立考古博物館によって発掘調査が行われ、出土品や遺構の跡から馬屋跡と確認されました。しかし、この馬屋の記録は残っておらず、当時の地名などから近江の馬屋と呼ばれています。この馬屋と過去の馬屋を直線で結ぶ線上の明石市二見町福里などで道路跡が見つかっており、山陽道が直線道路であったことが裏付けられました。側溝は幅70センチですが、道路は現在の高速道路と同じ道幅で14メートルもありました。道は小石を敷き詰めて補強されていますが、補修にお金がかかり、平安時代には狭くなっています。それでも道幅は9メートルもありました。また福里の比叡沢池では、道路が池の真ん中を通っており、堤防にその痕跡が見られます。播磨町では上池の北側を通り、野添城3丁目で国道2号線と並行して走っています。古代山陽道が現代まで使われていたら、国道2号線は直線道路で今の倍以上の道幅となり、沿道の風景も随分違っていたかもしれません。